はい、こんばんは、石田ゆらです。
こんばんは、吉水のあです。
こんばんは、早川嫁です。さあ、大人放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャストが各プラットフォームでお届けしています。はい、チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日は第264回ということで。
そうですね、今回はですね、実は年明け最初の収録なんだよね。
そうなんです、僕らはね。
そうで、ちょうどいい本当にドンピシャの本が見つかりました、うん、今、まあ、タイトルはですね、世界秩序が変わるとき、新自由主義からのゲームチェンジ、斉藤仁さんという、文春新書なんですけど、去年僕が読んで、結構の数の新書を読んでるんだけど、そのトップ2です、
うん、まあね、この間のインドの、
そうそう、インドのカーストとは何かと、この世界史が変わる時がトップ2で、立て続けに面白いんであってね、もうびっくりという感じでしたね。これはもう本当にみんなにもぜひ読んでもらいたいという、うん、
これパッと見、まあ、もちろん後から振り返れば全部ちゃんと押さえたタイトルですけど、うん、ぼーっとしてるとね、うん、ここまでの本とはちょっと思わなかった。
逃しちゃうよね、うん、で今この本はあのベストセラーになっていて、特に、政界とか財界とかの上の方の人たち、うん、あとは高級官僚の間ではすごく話題になってる本なんですよね。で僕も本当にちょっと読んだ瞬間、あ、これはもう買ってちゃんと読んでこの番組で取り上げなきゃってすぐに決めたぐらい引きが強いので、今そのこれからの世界ってどうなるんだろう、トランプもよくわかんないし戦争もあるし怖いねみたいなことを思ってる人は、うん、ぜひ読んだ方がいいと思います、うんうんうん、珍しいよねこんな進めるの、
うん、なんか、うん、まあ、新書ってね、こういう時代性のあるものとかわかりやすくってことですけど、うん、それにしてもこの薄さでこの価格でっていうのはもうこれほどお得なもんないですよね、
う
ん、
そう、簡単に言うとですね、まあ、この副題についている新自由主義からのゲームチェンジっていうのである通り、うん、斉藤仁さんが言うには、今世界のあり方としては新自由主義とかグローバリズムみたいなものが終わりに差し掛かってる、うん、みんなあまりにも格差がひどくて、でしかもどこの国も中産階級がボコボコにやられてしまって、うん、で移民の問題とか麻薬の問題がひどくて、もう嫌だ、次の時代に行きたいってみんなが思っているっていうんですよ、うん、もう要するにこの新自由主義とかグローバリズムを支えたいろんな理念、リベラルな素晴らしい理念、全ての人は平等で頑張れば儲かる、稼げるんだっていうようなところに嫌気がさしちゃったんだよみんなっていうことなんだよね。でその次の世界、新しい秩序はどうなるかっていうのがこの本のテーマです。
なるほど、そうです、
ね、でおまけに言えば、その新しい秩序がどうなるのかっていう時に、日本はここです。次の30年カジノの勝てる席に座れる、
うん、
これがイラさんが年末に僕らにね言った時に驚きましたよ。もう来年もはぁみたいに思ってたら、
本当に
そりゃそうだよなって思わなかった。
この本読んだ後ですよね、
うん、あ、読んだ後はね、うん、はい、読む前はえですよ、ね、
そう、
でもまあちょっと気持ち明るくなりましたけど、うん、だから年末楽しく読んだ。
で、あのノアさん経済とかね政治とかそんな得意じゃないけど、この本結構スッて読めたんでしょ。
いや本当にこれ分かりやすくって、うん、なんかやっぱどうしても情報を仕入れるって言って断片的に情報を仕入れなきゃいけなかったりとか、うん、TikTok とか Twitter とかなんかそういうところからちょっとふんわりこう政治の話とか見たりとかするけれど、そういうことじゃなくて一貫してこう何を根拠にとか、なんでこういう行動してるのかっていうのがすごい手に取るように分かるように書いてあったから、うん、本当に私でも読めたって感じでした、
ね、で、はい、ちょっとあの僕がカバーしちゃったからあれなんですけど、うん、ここのアップね、斉藤仁さんっていうのがまた変わった人でね
何者かってとこですね。
アメリカのあのなんていうのコンサルなんだけど、うん、超大物のヘッジファンドなんかにレポート、ものすごい高いレポートを売ることで生きている本当のインサイダーなんだよね。
ヘッジファンドがお客さんだ。
そうで、しかも日本人の元銀行員なんですけど、アメリカに行ってトランスジェンダーになっているという、
うん、
いや、なるほど、こういう人が、うん、その世界の経済の裏側で動いているのかっていうのがね、もろ分かりになるっていう、すごいよね、
うんうん、
で言ってきますけど、この人何でもないように見えて、ここ過去5代6代のアメリカの財務長官すべてと会って話をしてるから
何でもないように、
そんな日本人は一人もいないです。斉藤仁さんって
そのね、前動かしてるお金でいけばね、あの清原さんとかもすごかったですけど、
う
ん
う
ん、
いや、まあ、レベルがまた違うんだよね、
そうそう
そう、そう、日本株じゃないからね、相手にしているのはジョージ・ソロスとかっていうレベルなので、
そのクラスの後ろにね、
取引先がね、うん、
これ
すごい。
でもなんかさっきのね、うん、あのノアさんにね、うん、あのイラさんが、まあ、これ分かりやすかったでしょって話だったんですけど、うん、あのやっぱり個人的には僕も全然、うん、あの経済政治強くないんですけど、うん、いわゆるやっぱり新自由主義とかグローバリズムって言葉出てきてるじゃないですか、うんうん、これ皆さんあの 僕より知識あると思うんで大丈夫かもしれないんですけど、うん、さっきねノアさんともお昼食べた時話したけど、果たして 確かに新自由主義グローバリズム分かってるつもりだったんですけど、でも本当の意味でどこまで分かってたかとか、その前の部分とか、なぜトランプ勝ったのか、ブレグジット起きたのか、極右が台頭したのか、与党が取ったのか、大統領首相が最近変わるのかっていうのが、なんか全部つながってすごい明確に分かるようになるので、このタイトルで世界の今後のことだけじゃなくて、今までなんでこうやって経済とか政治が回ってきたのかっていうのがすごく個人的には分かったって言うとおこがましいですけど、なんかちょっと明るく なりました
、なんかあこんな簡単なことだったんだって思わされて、まあ、っていうか、なんて
分かりやすかった、
政治のことってなんか見通しが立たないっていうか、こう裏で何が動いてるか分からない、
あと分かってる人がもう話してるから、実は僕はそこまで正直分かってなかったとかって、すごいそうシンプルには
シンプルだった、すごく、
あのね、この人たちの仕事ってものすごく分かりやすくシンプルにすることなのよ、
あ確かに
そう、ヘッジファンドのトップの人たちって、
うんうんうん、あ書いてありましたね、
いろんなところからレポートや報告書は山のように届くんだけど、50ページ100ページあるようなものは読まないの、
時間ないですよね、
で要するにこの人たち、このコンサル会社は今後ペラ数枚、今後何が起きるか、今がパラダイムシフトなんだっていう時にペラ数枚のレターを送るだけなの、
あ本当だから、それがこれですよね、もうまさに、
でそれをやるにはものすごく複雑なことをものすごくシンプルでクリアに分かりきった上で書かないといけないんだよね、
そう、
だその要する
にそこがすごい、
すごい、本当そう、
要するにはここまでしたってこと
だ、そうだから膨大な、だからいろんなこと分かってなきゃいけないじゃないですか、お金のことも政治のこともその人間関係とか歴史とか国のこととか、
そうだね、あとは大衆の人の心がどっちに動いているか、
そうだからそれが本当にもうそのレポートをと一緒でシンプルに書かれたっていうのが、マジで頭いい人なんだ
な、そうなんだよね、だからここで言った次の30年日本は勝てる席に座るっていう、これ聞くとなんでって思うんだけど、もうすごくシンプルなの、覇権国アメリカは次の30年で何をやるかっていうと、もうアメリカの7割8割ぐらいまで育ってきている中国を潰すことだと、でそうなると中国のすぐ近く、自分たちの飛車とか角として、まあ王様がアメリカとしてね、アジアに強いパートナーを絶対に求める、
東アジア必要ですよね、
そうなので日本を強く育てるためにアメリカはいろいろ日本にいいカードを回してくると、これはでも間違いないんだよね、これ実際前にもあったから、ソ連がアメリカと冷戦で戦ってる時、ね、日本とドイツには強力にプッシュしてくれたでしょ、は
い、だからね、
そうドイツも日本もあの軍事はほっぽり出して急成長できたから、それはなぜかっていうとロシアを抑えたかったから、ロシアっていうかソ連をね、でそれに成功 して、まあ、ロシアが崩れた途端日本は失った30年に入るじゃん、もうロシアの対抗策が必要なかったからなんだよね、また次に中国が浮上してきたんで、今度は中国潰し本気でやるとなったら、日本には絶対にいい席に座らせてくれるので、次の世界秩序の中では日本は勝ち組に入ってしまうんだ、これはもう避けようがないっていうふうに斉藤さんは言ってるんだけど、僕もその通りだと思う。
でも改めてなんかアメリカが中心に世界って回ってるんだってこと
を、
そう、あのまじまじと突きつけられて、
ここなんだよね、ここなのよ、要するに覇権国ってレートを変えられるの、自由に法律やレートや、どこの国を選んでどこの国を落とすかっていうのを決められる位置にいるわけよ、議長国、覇権国、カジノのオーナーだから、
オリンピックでもスケートとか柔道とかすぐ変わっちゃったらね、
そう、
日本に不倫とかもありました
ね、自分たちがやばくなるとルールを変えるっていうのが欧米人のやり方なので、
そこ変えちゃったらみたいな、
そうだから、あのフランスのさ柔道で最後にさくるくるくるくるリネールみたいなあったじゃない、あんなのルール
やられた、
いい加減なルールの極致だよね、
でも事実としてあるわけですよ、
ある、それはもう間違いなくあるので、やっぱりトップにいる座を離したくないから、それに今のところ圧倒的にアメリカがまだトップなんだよね、確かに経済的な規模では中国はいいとこまで来てるよ、ただ中国って友達がいないじゃん、中国の友達ってイランと北朝鮮とロシアしかいないんだから、あとは全部
敵なんで、かわいそう、
アメリカの友達は、まあ、今回揉めてるけど、
やっぱ
NATO EU は全部そうだし、アジアでもアメリカの
国いっぱいあるじゃん、ね、協力はしてくれますよね、
結局戦争ってさ、どんなに強い国でも一国では勝てないの、同盟関係をちゃんと結んで複数で戦った方が必ず勝つので、そういう点では次の戦いは中国が負ける戦いで、アメリカが勝つ戦いの中で日本は勝つ側についている上にナンバー2の座をもらえるポジションにいるんだよね、中国潰しのために、ほらそしたらもう明るいじゃん、
もう生徒会長とか学級の横にいるってことですね、
そう
本当ですよ、
あるいは あの番長の横
番長、ね、そっちですね、
ジャイアンのとスネオ、ね、スネオだ、うん、私たち、
うん、でも確かにそう、でも本当にその通りだと思う。ここの席はスネオ席だ、うん、
スネオ生かさないとな。
でもそうなんだ、私これ読んで、うんうん、あの明るいなって思ったのと同時に、うん、やっぱ力には勝てない、アメリカにはそのやっぱ勝てない部分って絶対あるじゃないですか、うん、だからその
今はね、
そういいように使われて、
派遣は永遠に続かないよ。
そうなんですけど、
英語の、イギリスだって落ちたしね、
やっぱその30年、うん、失われた30年の記憶があるから、またいいように使われて、うん、またなんか失ってしまうんじゃないかっていう恐怖とかもちょっと、
いや次の30年の間にせっせと金貯めればいいんだ
よ。今度はみんなもうね同じ哲学の内
容って思いたいですよね、うん
いやでも面白かったね、
面白かった。
なんか世界の見方がこんなにクリアになる本ってなかなかないので、
うん、年末年始でいろいろね、うん、あのまたフリートークなんかもね月末に話すかもしれないですけど、いろ、うん、んなテレビ本とか見てましたけど、とにかくこれが最高でしたね、年末年始の、
うんうん、なるほど、うん、なんかいや僕は結構いいのいっぱいあったからね、はいはいはい、M1 とかさ
あ、まあもちろん、
ね、渡り教室
とかあるんですけど、とにかくこれを最初に読んじゃいましたってことが言いたかったんですけど、
う
ん、
いや面白かったよね、うんうん、
はい、じゃあここで、お便りご質問に行ってみましょうか。
お便りです。今サライダーさん40代の男性からいただいています。書店絶滅の回を拝見した後で朗報記事を最近発見しました。新聞の記事に、図書館に地元の本屋さんの出張ブースとあります。石平さんが講演のため八戸を訪れた際にインタビューの中で挙げた書店の未来像について同じような試みを話していたと思い、これはきっと石平さんが動いてくれたんだ、さすがだなと思いました。
八戸の会場にいたんだ、
ね、
いやその話はしたね、
うん、これが実現すれば石田さんは、書店の救世主になりますね、ということなんですけど、
いやそんなに甘い子はないんだよね、やっぱ厳しいので結局なかなか無理なんだけど、うん、ただそういう試みはいいよ ね、うん、図書館で、併売する、うん、本を貸すだけでなく、うん、気に入ったらその著者の別な本を買うみたいなのが流れるようになるとすごくいいもんね、うんうん、
その一方で結構ね、まあ、まあ暗い話したく、うん、暗いわけじゃないんだけど、やっぱりあの横浜市で僕あのこの近くにあるで一番でかい千代都市館もよく使ってますけど、うん、逆に電子書籍も、うん、まあちょっとあったけど、うん、さらに横浜市結構また増やすみたいで、うん、だからまあその辺ね、いろいろ複雑なところあります、
ね、いや八戸なんか刺身もうまかったし楽しかったな、うんうん、結構大受けだったよ
それ 本の話だったんですか。
いやあのね、もう何でもいいっていう感じで、多分講演会で好きに話してっていう感じでさ、で超盛り上がったね、
イラさん割とこう依頼ないよ何でもいいっていうので、ああ分かりましたって感じで普通
に、
それ
はもうどうにでも料理しますよね。
タイトルがさ、なんか適当につけてって言われるから、うん、本の未来みたいな話してくれって言われてから、じゃあ本の未来でっていう感じでやったの、うんうん、
でもかっちりだとやりづらいかも。
そっかそっか、
いや
何でもいいですよって言われて話してくれる人って意外と少ないから、やっぱイラさん
の知る感とか会場に入った瞬間、うん、わかんないんだよね。
あ、
女性が6割で年齢層が例えば30代20代で若いみたいな感じになったら、そんな硬い話してもしょうがないで、世界秩序はみたい な、
なるほど、
そこでかなり
そうおじいさんばっかりだとちょっと硬くしたり、
さすが、じゃあその現地に行って、
う
ん、あのちょっと具合とかを確認しながら話す内容を変えたりするんですね。
チケットの入り具合なんだよね結局は、
うん、すごいな、本当プロだな。はい、じゃあ次質問、
はい、
チョコチップさん20代の男性からです。私は現在20代で独学で 3DCG を勉強しているのですが、うん、AI 技術の急速な進化に対する不安から、うん、なかなか学習に集中できず困っています、うん、学習を始めた頃は AI に対して楽観視していましたが、近年生成 AI による CG 作成サービスがいくつも登場してきており、その進化のスピードを見ると、数年後にはイラスト制作のように AI が一瞬で CG を作れる時代が来るのではないかと思ってしまいます、
うん、それは来るよね、
うん、そのため、では他の分野を学ぼうと考えることもありますが、どの分野にも AI の影響が及んでいるように感じ、何を学ぶべきか分からなくなっています。この現実に不安を感じ、焦りばかりが募る日々です、うん、こうした状況の中でこれからどう学び、どのように進めるべきか、アドバイスをいただけると幸いです。
一つ心配なのはさ、 3D の CG を独学でやってるところかな、うん、もうちょっと広く情報を仕入れた方がいいかな、
うんうんうん、
あの確かに AI が 3D の CG を簡単に作るようになるんだけど、それをチェックして微妙に直して、うん、あるいはこの目的だったらこっちの方がいいっていう提案ができる人が必要になるよね、うんうんうん、でもその人は 3DCG の知識がないとダメじゃない、
うん、
本
当そうです。
となると 3DCG で学んだ技術は活かせるんだから、うん、あとは AI とのうまい付き合い方を やる、
うん、
となったら独学でどこまでいけるのかなっていうのがちょっと心配なんだよね。
この業界超早いからね、
うん、だからもうちょっとその、ね、例えばバイトでいいから、
うんうんうんうん、
その CG やってるところに行ってみるとか、あるいは学校でちょっと、まあ、短期の講座みたいなのをかじってみるとか、うん、もう少し視野を広くした方がいいかな、
うんうん、
その業界全体で AI にどう取り組むのかっていうのをそのところを全然まだ分かってないと思うので、うん、ただ不安になっても意味がないからね。
確かに。そうしないとイラさんおっしゃったように、うん、その、ね、文字通り実際はもう物作るものは AI がやるわけだから、うん、いわゆるディレクションというか文字通り方向性を外でないと分かんないですよね。
なのでもうちょっと視野を広げるために外に出ていく必要があるかな、うん、だって一人ではもうキリがないからね、果たしないからね、今技術進化が激しくて、
うん、
確かに AI は 3D の CG 簡単に作るようになるよ、
うん、
ただしものすごいつまんない、
いつも
の昔のカラオケビデオみたいな CG しか作れないと思う AI だけでは
やっぱアイディアとか
だからこそ ね、 ご自身がね、
設計みたいなことはやっぱりね、
そう全然できない
から、ね、人間がやらないといけないですよね、
うん、AI ってあのものすごくすごい知識と技術がある、うん、あのおバカさんだと思って
自分から動けないから
クローターじゃなくてオペレーターですよ、
ね、そう目的を示してくれるのは人間なので、
うん、
意味とか、
うんうんうんね、そういうとこ磨けるとまたいいのかもしれないですね、
う
ん、
そうだね、
はい、うん、まあ、でももう時代な質問です ね、 これ僕らがねおとらじ始めた時はこんな質問なかった、
う
ん、
いやでもこういう不安ってねやっぱありますよね、う
ん、でもさこれ本当にみんな考えた方がいいところだと思うな、
うんうんうん、
やっぱり変な書類仕事ペーパーワークしてる人は AI で本当に半分ぐらいいらなくなっちゃうもんね、うん、
本当にうちにもいますけどそういう人が、う
ん、超簡単企画書なんてさ、
うん
ね、形はねすぐできちゃいますからね、
そう本当にできる、
うん
ね、
でもなんか どうです最近こう、うん、何がっていうわけじゃないですけど、うん、AI だけで今の話だけど手入れてないものって、
うん、
あの画像もそうですけど文章とかも普通に仕事ベースで来ても分かりますよね、
分かるし、
うん、明らかに
あの
やけに小切れ、そう小切れで、
うん、
そうだからスカスカだから、
そうもっともらしいことだけ言ってるなんか昔の役人の文章みたいなのが AI なんだよね
そうでちょっと癖あるから、はいはい、個性あるんだよね AI って、だから分かりやすいから
私結構使いますよ、でもメールの文章とか、
そうだからその後、うん、俺も結構使ってたけど手入れでその手入れの結構大変だから、
うん、
そうすると自分でやった方が早いみたい
な
ところもあるから難しい、
めんどくさいから AI でやっちゃう、
ただなんか提案はそれだけは本当危ないのよ、
あまあ確かにそうです
ね、そうだね、うん、ここ勝負一発勝負の企画書で AI なんて全く使えない、
それはそうだ、
本当
そう、
体温が全くない、
うん、
なんかもう定型文っていうかもうこういうことを言うってなんか約束みたいなのあるじゃないですか、そういうのとかだったら使えますけどね、うん、なんか
でも なんかさごめん AI の話ばっかりしてるけど、本当未だにもう最近ちょっとそういう意味では距離を置いてるんですけど、そのチャット GPT とかクロードとか、たまにでもなんか例えばですけど、まあ、今回にしろ、まあ、次回ちょっと言ってもいいと思うんですけど、次回トランプの特集じゃないですか、うん、でその時にトランプの情報をね、概略みたいな本読んだのとは別にいわゆるウィキペディア的な情報を、うん、まあ、ちょっと今回もチャット GPT とクロード調べたんだけど、多分正しいんだけど本当にそのまことしトランプクラスだったら大事だと思うんですけど、結構ハルシネーションっていうか嘘がいっぱいあるからまだ、
うん、
ちょっと怖くて使えない、
そう、うん、要するに嘘本当みたいな判断はしないんだよね、
うん、
AI は毎回毎回裏取りとかしてくんないから、
うん、
ネットの中にある雑多な情報を適当にピックして最もらしくつなぎ合わせてるだけなので、
情報収集はちょっと、
ね、あそう、なんか勃興期はちょっと危ないなって思いましたけど、
ね、
うんうん、
本当です
ね、ちょっと長くなりました、はい、ということでこの後は、はい、この世界地図が変わるとき、この、新自由主義家のゲームチェンジ、いよいよ深く入っていきたいと思います、うん、続きは4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、Apple サブスク、ニコニコ動画、オーディオブック .jp のいずれかで、はい、お楽しみいただけます、詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います、
はい、
それでは後ほど、
はい。